町の真ん中、市民会館が生まれ変わる。2023年から2024年、リニューアル。令和5年度の竣工を目指している広場と新施設。このエリアは、みんなが考え、使い、作り上げていく、育てる広場がキーコンセプト。一人一人の思いや活動が、新しい跡地エリアを創造します。問い合わせ先、市民会館跡地活用推進課、電話 655-2757。 新施設のこれから、アンケートやワークショップ、広場の社会実験など、市民の皆さんとの対話を重ね、みんなで市民会館跡地エリアの在り方の検討を進めてきました。そこから導き出された育てる広場をキーコンセプトに、市民会館跡地エリアの設計・工事の事業者を募集。その結果、開放的なテラスや緑を配置し、ランドスケープと建築が相互に浸透し合う立体的な公園のような公共空間を提案した竹中工務店伊藤豊建築設計事務所共同企業体が整備事業者に決定しました。提案をもとに、中心市街地の活性化につながる茨城のランドマークとなる新施設を、市民の皆さんと一緒に作っていきます。町の中心地としての機能。元茨城川緑地や川端康成文学館など、自然と文化的な要素を備えた南北軸と、JR 阪急の両駅や市役所、商店街などをつなぐ都市的な要素を備えた東西軸。この2つの軸が交わる場所で、それぞれの要素を融合し、用事がなくてもちょっと行ってみたくなる、人々が集い楽しく過ごせる街の中心地を目指します。ここで生まれる賑わいや人の流れが、さらなる価値を作り、次なる茨城の街づくりへと続いていきます。みんなで育てる茨城のシンボル。日々何かが起こり、誰かと出会う。誰もが訪れたくなる立体的な緑の公園。市民と共に成長し続ける公共空間。縦の道による様々な機能の融合。集い、交流、にぎわいがある街のシンボル。多様な機能が融合。個々の機能が相互に溶け合う仕組みを作り、誰もが楽しく交流できる場に。縦の道で各階がつながる。7層の床を貫く吹き抜け空間と、そこを登っていく縦の道が、それぞれの目的で訪れた人たちをつなぐ。各フロアには自由に滞在できるオープンスペースや読書スポットが。1階に大屋根広場やエントランス広場、子育て支援、遊び場や多目的ホール。2階に子育て支援。3階に音楽やダンスを楽しむ多目的室。4階に多彩な演出に応える可変舞台。5階、6階には図書館。7階にはプラネタリウムや市民活動センターなどを予定。開放的な屋上広場。風景と施設の一体感。内外をつなぐ大屋根など、内と外、各フロアが立体的につながる心地よい空間です。気になることを、市民会館跡地活用推進課の担当者に聞きました。問い、新施設はいつから使えますか？答え、令和5年2023年秋に大ホールを除いて開館する予定です。全館が使用できるのは令和6年2024年4月の予定です。問い、 誰もが使いやすくなっていますか？答え。建物全体できめ細やかな配慮を徹底し、誰もが目的に合わせて楽しく使いやすい施設づくりを行います。問い。中央公園南グラウンドはどうなるの？答え。南グラウンドだったところは芝生広場になります。グラウンド南側緑地にあった樹木の一部も移植する予定です。問い。私も新施設づくりに参加してみたい。答え。育てる広場のコンセプトをもとに、今後も市民の皆さんとワークショップなどで跡地エリアの使い方や新施設を一緒になって作るための企画を予定しています。ぜひ参加して一緒に作っていきましょう。みんなで育てるためのプロジェクトが続々。市民会館跡地エリアは市民の皆さんと一緒に。市民会館跡地エリアの未来を想像してみよう。時、4月19日日曜日午後2時から4時。ところ、クリエイトセンターセンターホール。定員先着350人。当日、空きがあれば参加できます。内容。市民会館跡地エリア整備の設計コンセプトと今後の展開に関するシンポジウム。伊藤豊雄建築設計事務所、伊藤豊雄さんほか。なお、新型コロナウイルス感染症対策等の影響により、中止、延期となる可能性があります。申し込み、4月15日までに、市ホームページから電子申し込み、または電話、メールで、氏名、電話番号を記入して、市民会館跡地活用推進課。その他にも、市民会館跡地エリア整備事業者による設計ワークショップ、イバラボアット暫定広場、暫定広場の使い方をみんなで考えるワークショップ、など。申し込み、問い合わせ先、市民会館跡地活用推進課、電話 655-2757、メールアドレス、跡地、atochi@cityibaraki.lg.jp 町の真ん中、市民会館が生まれ変わる。終わり。